さて今回はですね、提供いただいた資料をもとに2025年の AI トレンド、特に自立エージェントと収益化についてちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
AI のビジネス活用に関する、最新の記事とかレポートが中心ですね。
ええ。
今日の目的はこの、急速に変化する分野で何が本当に大事なのか、その確信をあなたと一緒につかみたいなと。
いいですね。行きましょう。
で、早速なんですけど、すごく興味深い指摘が、AI がこう単なる成長フェーズじゃなくて、いよいよ利益化フェーズに入ったんじゃないかっていう点。
ああ、そうですね。
2025年は AI 投資からこう具体的なリターンをどう出すか、そこが問われる年になりそうだなと。
まさに。ロイターズネクストカンファレンスでも多くの経営幹部がそういう方向性を、認識し始めてるっていう話が出てましたね。
なるほど。
で、その鍵としてやっぱり注目されてるのが自立エージェントなんですよ。
出ましたね、自立エージェント。これは具体的にはどういうものになるんでしょうか。資料を見るとユーザーがいちいち指示しなくても AI が自分で判断してタスクを実行する。
そうそう、そういうシステムですね。
システムと会議のスケジュール調整とか、資料を作ったり、オンラインで買い物したり、
ええ、
なんか今まで人がやってたことを AI が代わりにやってくれるみたいな、そういうイメージですかね。
まあ基本はその理解で大丈夫だと思います。ただ、資料が強調しているのは単なる自動化ツールっていうよりは、そのインパクトの大きさ。
インパクト。
はい。企業の業務コストを劇的に削減するとか、効率をすごく上げる、そういう可能性を秘めている点ですね。これって従業員がなんていうか、付加価値の低い作業から解放されて、もっと戦略的な仕事に集中できる、そういう未来を示唆しているのかもしれないですね。
なるほど。で、予測も具体的ですよね。オープン AI が CFO、サラ・フライヤー氏が2025年は自立エージェント技術が本格的にビジネス利用される年になるって。
かなり具体的ですよね。
これはなんか希望的観測というよりは結構リアルな感じがしますね。
そうですね。さらに、資料によっては将来的には人間以上の経済価値を生む AGI。
AGI、 汎用人工知能。
そうです。それにつながる可能性も示唆されてはいますね。で、ベンチャー投資家のモリー・アルター氏も指摘してるみたいですけど、ビジネスの焦点が売上から利益へ、もう明確にシフトしてきてる。
ああ、なるほど。レベニューからプロフィットへ。
この転換点が自立エージェントの実用化をこう加速させてる大きな要因かなと。まさに AI 投資の回収期っていう感じでしょうかね。
実際に使われている例として、大手金融機関の BNY メロン、これも印象的でした。
ありましたね。
従業員自身が LLM、チャット GPT みたいな大規模言語モデルを使ってエージェントを構築できるプラットフォームを入れてると。しかもすでに数千人規模で使ってるっていう。
そうなんです。で、その効果がまた具体的で、資料作成とかデータ分析業務の効率がなんと最大 40% も上がったという報告があるんです。
40%、 それは大きいですね。
大きいですよね。これは単なる数字以上の意味があると思います。ただもちろん資料にもありましたけど、こういう強力なツールを全社に広げるには、やっぱり従業員へのトレーニングとか、
ああそっか、
既存の業務プロセス自体の見直しとか、乗り越えるべき課題も、あるようですね。
なるほど。効率化の裏にはやっぱり現実的な課題もあると。で、そういう AI エージェントが情報をうまく使うためには、今度は情報を提供する側にも工夫が必要になってくるというのがジオの話ですね。
その通りです。生成 AI 向け最適化、ジオ。
はい。
これは、なんて言ったらいいかな。AI が、あなたのウェブサイトとかコンテンツの情報を読み取りやすくするための、道しるべとか、ラベル付けみたいなものですね。
道しるべやラベル。
例えば、schema.org のアーティクルタグとか、FAQ ページタグとか、そういうメタデータをちゃんと設定することで、AI が、これは信頼できる記事だなとか、これは Q&A だなって理解しやすくなる。
ふむふむ。
さらに、第三者のレポートとか、学術論文へのリンクを貼るとか、あとは正確な著者情報を示すとか、そういう信頼性のシグナルが AI に引用されたり参照されたりするために重要になると資料では指摘されてますね。
なるほどね。もしあなたがウェブサイトを運営してたり、コンテンツを作ってたりするなら、このジオっていうのは今後結構重要になってくるかもしれないですね。
そうですね。無視できない要素だと思います。
関係して資料では、そういうジオ対策をサポートする専門のサービスとか、 あとはいろいろな AI ツールの使い方を解説してる情報サイトなんかも紹介されてましたね。
ええ、具体的なソリューションとか情報源についても触れられてました。まあ対策を進める上で参考になるかなと。
というわけで、今回の資料から読み取れる大きな流れをちょっとまとめますと、2025年は AI、特に自立エージェントがいよいよビジネスの現場で本格的に利益を生み出し始める年になりそうだと。
ええ、まさに。
そしてそれに伴って AI にどうやって自社の情報を効果的に、そして正確に届けるかっていう、まあ事業の視点がますます大事になってくる。そういうことですね。
まさに AI 利益化元年と読んでもいいかもしれませんね。企業にとってはコスト削減とか ROI 最大化の大きなチャンスですけど、同時に AI っていう新しいこう情報の消費者にどう対応していくかっていう情報戦略上の課題も突きつけられてる感じですね。
そうですね。最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いかけがあります。
はい。
これらの自立エージェント技術って、まあ、企業の効率化っていう文脈で語られることが多いですけど、これ私たち個人の日々のタスクとか、あるいは学習とかにどう応用できるんでしょうかね。
ああ、面白い問いですね。
ビジネスの枠を超えて、あなた自身の個人的な生産性を上げるために、これらのエージェントをどう使えるか、ちょっと想像してみるのも面白いかもしれません。